一般質問。令和2年第10回定例会では、新型コロナウイルス感染症対策に考慮し、質問時間を1人60分から1人40分に短縮して行いました。インターネット議会中継の QR コードが添えてあります。子育ての幸せあふれる街を目指すためには、公明党遠藤真一。質問。結婚新生活支援事業について、国は所得や年齢要件の緩和、交付額を引き上げる方針を示している。これを機にモデル事業として取り組むよう、県へ働きかけてはどうか。答え、国は要件緩和を示したが、現在のところ、県内で取り組まれているのは2市1町にとどまっており、補助対象が限定されていることから、事業効果や財政負担の検証が課題と認識している。国や他の自治体の動向を注視しながら、結婚に伴う経済的支援の効果的な手法について研究したい。その他の質問、交通安全施策について、デジタル化社会の推進について、小中学校のプールの在り方について、アクティブ、山本慎吾。質問、小中学校のプールの維持管理に必要なコストは？答え、令和元年度決算で約2000万円である。質問、それぞれの小中学校が自前のプールを維持管理していくことは不経済である。水泳事業の民間スイミングスクールへの委託や、プールの統廃合、市営プールの活用など、今後の学校プールのあり方を考える必要があるのではないか。答え、運営上やコスト面といった観点から、民間施設の活用や、周南緑地に新設される計画の水泳場の利活用も含め、学校プールのあり方を検討していく。その他の質問、生ごみ処理機器について。AED のさらなる普及で、市民危機管理意識の向上を。公明党小池和正。質問、救命救急に協力的な企業や団体へ AED を普及推進し、多くの方が救命救急講習を受講することは広く市民に向けての危機意識向上につながると考えるがどうか。答え、現在本市の140施設に AED を設置している。民間施設等における設置状況の把握は困難だが、医療機関や福祉施設など約120箇所の設置を把握している。効果的な配備及び設置場所の周知を進めて、必要な時に速やかに AED が使用できるよう、今後も適切な配備に努める。また、民間施設等にも協力をいただき、AED の設置情報の周知を図る。その他の質問、小中学校におけるアレルギー対策について。
子どもの医療費無料化について、周南市議会自由民主党、友田秀明。質問、6月定例会で人口減少対策に資するとの思いで提案、質問し、9月定例会でも所得制限額の見直しを提案したが、その後の検討状況は。答え、厳しい財政状況の中、恒常的財政負担を伴うが、人口減少対策や少子化対策にも寄与することから、今後も継続的かつ安定的に運営していく。質問、収束の見えないコロナ対策にも予算が必要であり、医療費の無料化には恒常的な予算がかかるが、所得制限の見直しをお願いできないか。答え、新年度予算の編成の中で具体的に検討を進める。その他の質問、和田中学校の統合の経緯と統合後の対策について。子どもの明るい未来サポートへの取り組みについて。市民クラブ小林雄二。質問、子どもの貧困対策推進計画の取り組み状況と、スクールカウンセラーやソーシャルワーカーの活動の実情と 配置拡充についての方針はどうか。答え、子どもの明るい未来サポート推進本部を設置しており、サポートが必要となる子どもたちや家庭への効果的な支援に取り組んでいく。児童生徒や保護者の生活不安を取り除く心理や福祉の専門家による献身的な支援は様々な成果が現れている。現在、国において計画されている専門家配置拡充等の動向も注視しながら、児童生徒等の支援にしっかり努めていく。その他の質問。指定緊急避難場所としての公共施設の在り方、及び災害警戒区域での公共施設の建て替えについて。地域創発事業、夢プラン策定、実現支援事業について。新型コロナウイルス感染症に対する医療体制について。公明党、江崎佳代子。質問。身近な医療機関での診察や検査の対応について問う。答え。重症者リスクの高い65歳以上の高齢者や基礎疾患を有しておられる方。さらに、本市独自の施策として、妊婦の配偶者や家族などを対象とした PCR 検査体制を整備し、令和3年1月中旬の運用開始を目指している。また、市の補助対象とならない方でも、自費で検査を受けることができるよう、新南洋市民病院で検査体制の準備を進めている。当初と比較しても大幅に充実してきており、市民の安心につながっているものと考えている。その他の質問。子育て支援について。学校教育について。引きこもり支援について。予防接種について。コロナ禍におけるイベント開催の判断指針は。陸郷会佐々木輝彦。質問。行事イベント等を開催する上で、新型コロナウイルス感染症対策の明確な指針が示されているか、また責任ある対応が必要ではないか。答え、市が主催するイベント等の開催に関する判断指針を示し、各イベントの主催者等に開催の判断をしていただく。参加者の人数制限をはじめ、手指消毒の実施やマスクの着用等、基本的な感染予防対策を徹底した上で実施することを強くお願いしている。今後も感染状況に応じ、判断指針を見直す。また、開催する際は指針を遵守し、感染予防の徹底を主催者と協議している。子ども医療費助成制度の拡充を。公明党金子優子。質問。現在、中学3年生までが対象の子ども医療費助成制度だが、所得制限が設けられている。県内19の市町のうち、小学6年生まで所得制限なしで助成している市町が12ある。本市も小学6年生までは所得制限を撤廃すべきではないか。答え、小学6年生までの所得制限撤廃だけで、年間1億2000万円程度の財源を恒常的に要するという課題もあるが、子育て世帯の負担軽減だけでなく、人口減少対策にもつながるということもあるので、充実を図っていくべきと考えている。新年度予算編成の過程で具体的に進めたい。その他の質問。コロナ禍での避難所運営のあり方について。小中学校への教育予算について。周南市議会自由民主党田中明。質問。各小中学校に配当される予算の配当基準は、また配当予算額は十分なのか。答え。小中学校に配当する予算は、それぞれの費目の目的に応じて、学校ごとへの一律配当に加え、学級数や児童生徒数など、学校規模を勘案して配当している。学校のニーズを踏まえ、今後とも必要な予算確保に努めていきたい。質問。教育課程の変わり目には、 教育予算の増額が必要ではないか。答え、小学校と同様の措置を中学校でも行いたい。デジタル教科書の導入については、市全体の予算の中でしっかり検討していきたい。すべての障害者が地域で生きていけるように。アクティブ、岩田淳二。質問、次期障害児福祉計画では、障害者の地域居住の場となるグループホームの新規開設など、地域生活支援拠点の整備に積極的に取り組む必要がある。軽度の方へ向けた取り組みとともに、今後は重度の方にも、周南圏域での入所を念頭に置いた生活を誘う方向で施策を進めるべきと思うがどうか。答え、今後も障害福祉の充実に向け、関係する市町や事業所と連携を図る。引き続き、国、県に対し、重度の障害者も含め、住み慣れた地域で生活できるよう、支援体制の構築に向け、働きかけを行っていく。自治会が設置管理する防犯灯について。市民クラブ、篠田裕次郎。質問、防犯灯は夜間における市民の安全な通行と犯罪抑止を図るために必要不可欠なものであり、安心安全な街づくりを推進する上で、公共性の高い防犯灯の設置や更新は市が管理するべきではないか。また、他市ではできて本市ではできないのはなぜか。答え、防犯灯の設置及び更新は、地域の安全点検や防犯パトロールなど、地域の自主的、主体的な取り組みを促進する観点からも、防犯活動の一環として自治会で管理していただいている。他市の取り組みはリース契約等であり、詳細を確認し研究したい。その他の質問。公共施設におけるアスベスト対策について。手話は命。中南市手話言語条例について。
実効性のある制裁付きのコロナ差別禁止条例の制定を。アクティブ藤井康弘。質問。新型コロナ感染者、医療従事者、その家族等に対する差別・中傷等を禁止する条例を制定する自治体が増えているが、いずれも罰則等の制裁を定めない理念条例にとどまっている。しかし、偏見に基づく誹謗を繰り返すようなものを制裁なしで抑止することは難しく、正義の観念にも反する。ただ、刑罰を定めるには、検察協議を要するので、まずは悪質な違反者の氏名を公表する等の制裁を定めたコロナ差別禁止条例を制定すべきと考えるがどうか。答え、条例制定については、国等の動向を見て研究したい。その他の質問。超高齢化で問題が深刻化する無歯科医地区への対応を。ネーミングライツを生かした公共施設整備について。自由民主党周南、福田理恵子。質問、学び交流プラザに命名権を活用して、その対価を金銭に限らず、かねてより要望が多い施設内交流アリーナへの空調設備の整備を要件に入れて、ネーミングライツパートナーの募集をしてはどうか。答え、空調の整備には、非常に多額の予算を要することから、そのすべてをネーミングライツの対価とすることには多少の課題があるが、市民や事業者の方々、多くの方々の支援によって、施設の魅力をより高める有効な手段だと思う。空調設備の整備の検討に合わせて、ネーミングライツの導入についてしっかりと検討したい。その他の質問。学校の当たり前を見直すことについて。鹿野総合支所の整備場所は現在地に決定すべき。自由民主党周南、古谷幸男。質問、整備場所を現在地に求める住民の署名活動をどのように受け止めるのか。答え、鹿野地域の将来を思い、 強い考えのもとに行われているものと認識している。住民の意見として重く受け止める。質問、現在地に整備して不都合があるのか。答え、現在地に不都合はない。町並みを形成した中心にあることも認識している。質問、今年令和2年中に整備場所を決定するのか。今後の対応は。答え、整備地の方向性を年内をめどに決定する。方針が決まれば改めて案内し説明したいと考えている。その他の質問、文書管理ファイリングシステムの消耗品の使用について。0、1、2歳児について。周南市議会自由民主党吉安慎太。質問、0、1、2歳児において共働きでない家庭であっても保育所等を利用することはできないか。答え、一時的に家庭で保育することが難しくなった児童を保育する一時預かり事業を実施している。その他の質問、市道高瀬熊坂線の道路拡幅について。新南洋総合支所の整備について。陸郷会福田文治。質問、住民説明会で旧新南洋市の歩みを展示するコーナーの設置という具体的な要望があったが、どう考えているか。答え、新南洋市時代32年間の歴史を後世に伝えるために展示コーナーを考えていきたい。具体的には基本設計の中で検討していく。質問、早期完成を望む意見が多かったが、今後どのように取り組むのか。答え、現在町内において整備スケジュールの前倒しについて具体的な検討を行っている。今後も早期完成を目指して取り組んでいく。その他の質問、コロナ禍における行財政運営について。衣川に流入する残存油の対策について。日本共産党魚永智幸。質問、原因究明と残存油の回収や処理等にかかる経費を負担することについて国と協議するべきではないか。答え、国とは周南緑地の無償貸与契約を締結しており、契約の更新時に油の流出及び対応状況について報告している。今後も国と情報共有していく。質問、残存油の回収場所の改善と下流域への拡散を防ぐ方法を検討すべきではないか。答え、手すりやステップを設置するなど安全に効率よく作業できるよう努めている。下流域への拡散が抑えられるようオイルフェンスの交換や増設などを行っていく。その他の質問、徳山大学効率化について。長期未利用土地の現状と有効活用について。本市のキャッシュレス化の取り組みについて。周南緑地体育施設等の早期改修について。アクティブ細田健治。質問、現在の陸上競技場は土のグラウンドのため公認でなく、100分の1秒を競う陸上競技場機能を全く果たしていないまま何十年もこの状態である。平成25年に大枠が決まり7年以上経つもスタートすら切れていない状況である。一日も早い全天候型グラウンド等施設の完成を望むが、早期実現への道筋はあるのか。答え、早期に施設整備を完了させることは重要と考えており、PFI 方式導入の計画的実施と施設整備に必要な国の補助金、交付金の計画的確保により、可能な限り早期に整備できるよう努めていく。その他の質問、徳山駅周辺整備について。体験型防災活動について。鹿野総合支所の整備について。日本共産党渡辺君恵。質問、市が考えている3カ所について 住民に検討してもらうための資料は、説明会に参加された322人以外の住民に配布されないまま、説明会の感想等集計結果報告書は全世帯に配布された。市長が言われる市民の声を聞く行政のやり方と違うのではないか。答え、説明会で配布した資料は、統合支所やコアプラザカノに備え付け、市のホームページにも掲載している。質問、将来に責任が持てるよう、住民の意向を尊重したまちづくりを求めるがどうか。答え、ご意見を踏まえながら協議を行い、方針決定したい。その他の質問、60歳未満の身体障害者に対するインフルエンザ予防接種について、鳥獣被害対策について、八代と須磨を結ぶ交通網の整備について、市の財政負担のない徳山大学公立化は現実的か。日本共産党中村文子。質問、徳山大学は本市の財政負担がない効率化を進めると言われるが、ハード事業、ソフト事業を含めて現実的か。答え、効率化後の10年間の運営にかかる財政シミュレーションと中長期的施設設備の整備にかかる財政シミュレーションを行う。質問、財政負担のないことは現実的かとの質問に対する答弁がない。答え、計上経費は交付税を原資とした運営交付金及び事業料で、校舎等の整備は現在の保有資産で対応可能であり、新たな住民負担増は生じないものとする大学側の想定は妥当性があると考えている。その他の質問、恩田排水機場の稼働について、市長の議会への対応について、立ち往生の駅前開発、周南市グランドデザインを問う、周南市議会自由民主党、島津幸男。質問、駅前再開発の進捗は、答え、11月末の権利返還計画の県知事認可が困難となった。質問、中括協 PT から公的部分改善の提言があったが、市民ホールや徳山大学誘致の考えは。中括協 PT とは、市中心市街地活性化協議会プロジェクトチームのこと。答え、市として非常に限定的なものになると思うが、可能な範囲の改善を要請したい。質問、ソレーネ周南の活用は。答え、2025年を目標に、世界ブランド、防災拠点、あらゆる世代活躍の地域センターとする。質問、全国の女性市長のリーダーとして東洋のメルケルを目指してはいかがか。答え、コロナ禍の中、市民力を結集して新時代を作っていく。